ラジオ日経リスナー感謝祭。
和島秀樹のウィークエンドストーク。皆さんこんばんは、ラジオ日経の和島秀樹です。
皆さんこんばんは、インベストラストの福永博之です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。加納内彩子です。ラジオでお聞きの皆さんには去年の年末以来のウィークエンドストックですね。普段は毎週金曜夜更新の有料ダウンロードコンテンツとしてやっておりますが、今回は海の日の特番として無料放送しております。嬉しいですね、皆さんにお聞きいただけて。
めちゃくちゃ嬉しいですね。
本当です
か。ちょっと久しぶりなんで。
久しぶりですよね、
はい、力入れていきましょう。
聞いてください。
いつも入れてますよ。
そうですよね。本当ですよ、はい、さて、日経平均株価22,597円35銭、400.09円39銭高。トピックス 1730.07 プラス 20.39 ポイントで週末を終えました。先週末に比べると日経平均800.09円21銭高。トピックスの方は 38.53 ポイントのプラス。これで分かるように日経平均型がすごく上がっていて、 NT 倍率も随分上がりました。さて和島さん、どんな1週間だったんですか。
まあ、週末金曜日の上昇、多分円安だからとかって言うんでしょうけど、ちょっと後ほども少し話しますけど、じゃあ7月2日に490円下げたのは何だったんだ。
この日だってね、111円のせい
とか。そうそう、別にあの為替円高になったわけでもないっていうね、うん、ちょっと19にね振らされてる感がちょっとあるような気がしますけど、これで多分今週4週間ぐらいの上昇ですかね。
そうですね。ね、
結果的に。なんだか知んないうちに心理が冷えたのが少しね、外部環境としては米中の貿易戦争自体にそんなになんか改善の兆しが見えたかというと、うん、そうでもないという部分なので、まあ、いずれにしろね、少し需給面がこれでね改善してくれるならいいかなというところですかね。
ねえ、なんだか分かんないうちに下がって、なんだか分かんないうちに急に戻した気もしますが、チャートはどうなったんでしょうか。
はい、今の金内さんのが正解でございます。
そんな。
まあ、結論を言いますと、まあ、本当に今の言葉に集約されてるんですけど、はあ、上がったり下がったりってことはこれ持ち合いってことですよね。
なるほど。はい、
もうまさにその感覚が、ズバリね、チャートの形あるいは今の状況を示しているということで、まあ、そのあたりちょっと後ほど詳しくお話をさせていただきたいと思います。
はい、その辺を詳しく伺うこの番組、毎回 PDF のファイルの補足資料がついているんですよ。ラジオ日経のウェブサイトからウィークエンドストック番組ウェブサイトにアクセスして、7月13日配信分の補足資料をぜひご覧いただきながらお楽しみください。さて、今日の放送内容をご紹介しましょう。この後は経済ニュース丸ごと1週間で、この1週間のマーケットトピックをおさらいします。続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負。ファンダメンタルズ分析から本命とおまけの2銘柄をピックアップして解説します。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、今日のテーマは特集、戻りのめどを探る9回目です。日経平均株価冷やし、ボリンジャーバンドとモメンタム、週足移動平均線、ドル円の冷やし、ボリンジャーバンドとモメンタム、ニューヨークダウ冷やし移動平均線とモメンタムで解説していただきます。ちなみに1年前の海の日直前に配信した時の特集も戻りのめどを探る9回目だったんですって。
すごい。
どういうことなんだろう。
そういうあれなんですかね、ブームなんですかね。
ねえ、
すごいですね。
最後はウィークエンドアラカルト、今日のテーマは教えてマーケットトピック、加納ちゃん彩子の銘柄リクエスト編です。それでは本日も張り切ってまいりましょう。まずは先週末以降のマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間です。これは加納内の独断と偏見で選んでおります。まず先週末、イギリスのメイ首相が EU 離脱交渉方針で閣僚と合意と伝わりましたが、その後その方針に反発してデービス離脱担当相が辞任したりしてます。 アメリカの雇用統計、6月の雇用者数は前月比21万3000人の増加と予想を上回りまして、失業率が3ヶ月ぶりに上昇しまして、でも賃金の伸びが安定しました。いいところこいいとこ取り。9日月曜日、日経平均2万2千飛び52円で264円高。景気ウォッチャー調査6月分、2ヶ月ぶりの改善。お肉の売れ行きが好調だとか、ボーナス支給を見込んだ商品購入が増加しただとかのコメントが見られております。中国の外貨準備予想外に増加。10日の火曜日、日経平均2万2196円で144円高。オーストリア中銀の総裁はタカ派発言。一方ドラギさんは19年夏まで政策金利は据え置きと発言しています。 MTG が新規上場。7月11日水曜日、日経平均2万1932円で264円安。ドイツの ZEW 景気期待指数が2012年以来の低水準でした。アメリカの3年債の入札が不調です。アメリカが追加で2000億ドル相当の中国製品に 10% の関税適用へ、新たな対象品目のリストが公表されました。そして中国も対応せざるを得ないと発表しています。7月12日の木曜日、日経平均2万2187円で255円高。アメリカの卸売物価指数が 0.3% 上昇。自動車などの値上がりにはトランプ関税の影響もと伝わっておりました。そして中国の報復措置には不買運動なども検討されるという報道がありました。NATO 首脳会談では 2% の目標達成へ共同宣言を採択と最初伝わってるんですけれど、その後フランスなどが何もこれについては言及しておりません。都心オフィス空室率は低下、賃料が2009年6月以来の高水準になっています。13日の金曜日、日経平均22,597円で409円高。アメリカの消費者物価指数はおよそ6年ぶりの伸びとなっていました。アメリカのムニューシン財務長官が中国と交渉再開の用意があると、ちょっと態度を軟化させるような発言をしています。こんな1週間です。
はい、もうなんかアメリカの、ね、雇用統計が1週間前だったと、なんかもう結構昔のような感じもしますけど、
本当ですね。
ね、先ほど鴨志さんからあったように、失業率は上がってるんですけどね、うん、より高い賃金を求めるっていうね、パターンで、確かにね、少しこう鉄鋼とかそういうところで雇用を増やそうみたいな話もあるので、まあ、アメリカにとっては、ね、非常にいい流れにはなっているというところですかね。
そうですね。
あと、ちょっと個別の話です と、 10日の火曜日に MTG っていうのが上場して、はい、いわゆるシックスパッドとかですね、あとはこの顔にローラーをくるくる、回すような
美顔器、
美顔器とかですね。で、ちなみに先月が私株式会社クラブで幹事業務をやってて、
はい、
でその時に MTG から連絡があって、
うん、
会見場をちょっと広めのところをお願いできないかみたいな話になって、
はい、
だから IPO でと思って、結構意外な大きなところでも普通の会場で収まっちゃってたんですけど、
は
い、でじゃあなと思って、そのあらかじめその7月のところだったら7月の人に決めてもらうところが、あらかじめちょっとでかい会場するんだったら決めとかなきゃいけないんで、
はい、
ただ超うまい、
あ、そう、
皆さんやっぱりこれ興味があるんですね、
一般のマスコミなんかが、
ね、サッカー選手とかマドンナさんとかと提携してるっていうのがやっぱりこう一般のマスコミとやっぱあるんでということなんでしょうけど、社長が松下剛さんで、 MTG は松下剛グループをもじってるっていう形らしいですけど
なんか昔聞いたことがあるよね
そうなんですよね、まあ、非常にね、これは興味深、ちょっとなんか変なところに時間取っちゃったんですけど、まあ非常に興味深かったかなというふうに思いますね。
なんかその後もいい感じで上場後動いてます
かね。これは結構なんか予想よりなんか面白い会社にとお見受けしましたね。
お、はい、お、福永マスター、ニュース的には、
はい、まず国内はやっぱ景気ウォッチャー調査ですかね。これ見ますと、まあ 原指数と、あとそれから季節調整済みの両方とも、
はい、
現状判断、それから先行き判断、まあ、4指数ともに上がってるんですよね、
うん、
プラスになってましたので、まあ、前月比ですけども、まあ、そうやって見ますと鹿野 星さんがピックアップしてくださったこれどうね、まずいい方の話がやっぱ多いっていうのが、
はい、
ちょっと、まあ、街角景気の底堅さというかその辺を物語っているのかなというふうには思いましたね。
福永さんはいつもあの減数値と季節調整済みと両方ご覧になってますよ ね、はい、
ね、そうですね、両方見てるんですけど、意外とこれずれてることがあってですね、で、株価とかそれからあと街角景気の動向と、うん、連動してるのはどっちかなって見てみると、まあ、私的には減数値の方がというふうに思ったりしてるんですね。まあ、株価との連動性はやっぱ減数値が一番高いような感じがしますので、まあ、それで見てるんですけど、まあ、今回は全部が揃って上昇ということですから、うん、もう文句のつけようがないと言いますかね、うん、もうしっかりした景況感の上昇っていうことが言えるのかなと思いますけどね、
はいはい、ウィークエンドストック的に言うと福永さんは景気ウォッチャーウォッチャーですからね。
ややこしいですけどね、
株価との連動性も、ね、高いという
ですからね、はい、結構ね街角景気大好きなもんですから気になるもんですから見てますね、
はい、よく見たいと思いますね、はい、以上経済ニュース丸ごと1週間でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負、
さて銘柄一本勝負、まずは全体相場のお話からです。
はい、で、まあ、これも推計するしかないですけど、ちょっとまた今日も需給の話をさせていただこうと思うんですけど、はい、先週のこの時間で、この上半期ですね、1から6のところで、外国人投資家は現物と先物を合わせて7兆7000億円を売り越したと。
で、
ね、チャイナショックがあった、2015年の下期を上回って半期としては、うん、過去最高だというようなことで、海外勢に振り回されてますねっていうことなんですけど、
はい、
で、7兆7000億の上期のうち、3兆8000億が現物で、同じで3兆8000億ずつぐらいですね、大体、先物と売ってて。で、これが、従前、その前のところから比べると、だいぶちょっとやっぱり、強度が、先物の強度がでかいんですよね。
あ
で、ちなみに木曜日発表分、の分の先週分ですよね。はい、これで見ると、外国人投資家現物は、1週間前が2800億の売り越しだったのが、314億の売り越しまで激減してるんです。なのに、先物の方は相変わらず2500億円以上売ってるんですね。なんですよ。で、まあ、何が言いたいかというと、やっぱり、7月2日の急落とか、今日、週末の急騰とかって、どちらかというと、やっぱり単純平均型、先物は安い時に、先物の売り仕掛けとかっていうのも、その売り仕掛ける要因もあるから、その何とも言いにくいのもあるんですけど、結果的には、まあ、理由はともかくとしても、先物が主導なので、振幅がやっぱりでかくなるっていう、パターンなんじゃないかなと、いうふうに思います。で、週末で言うと、ファーストリテイリングだけで日経平均にだいたい130円の押し上げてたり、
うん、
ソフトバンクは11連投なんですよね。
そうなんですよね。
で、ちなみに、今日の引け値ベース、週末の引け値ベースの NT 倍率、日経平均割るトピックスは 13.06 なんですよね。は
い、これちょっと見たことがあんまり
ない。ないです。これも、うん、これもこの番組で、よく 12.9 倍で、もうこれがいつ以来で、で、要は、どちらかに修正されるっていうような話をしたら、うん、要は、先物からガー下げて、月初、ね、下げてたっていう経緯があるんですけど、ああ、そうですね。うんうん、やはりね、ちょっと、この 13.06 ってのはなかなか見たことないっていうようなことなので、うん、しばらくやっぱりこうした振幅の大きい相場っていうのは、どうも継続するんじゃないかと、いうような感じが、ね、やっぱり今日のこの週末の急騰を見ても、
うん、
感じるところがあるというところであります。それと、あと週末の一つ話題とすると、安川電機が、
はい、
少し難聴でしたと。うん、で、これよくわかんないですけど、決算を見ました、
はい、
コンセンサスを上回ってます。うん、なんでやみたいな、
ね、
話で、でもサーボがちょっと弱含みのようだと。
でもね、それ株価下げたから言ってるみたいな。
なんですよね。 なので、ちょっとやっぱりこの決算を、はい、まあ、先ほどの、こう、一週間のいろんな話題の中で、貿易戦争っていう話があって、はい、サーボが減ったのは半導体がちょっとっていうようなことらしいんですけど、うん、これも、地合いが地合いであれば、多分逆に言ってる可能性もあると思うんですよね。はい、いや、要はファクトリーオートメーションに注目が集まってるならそっちに行くだろうっていうのは、今はファクトリーオートメーションも少しね、どうなのっていう見方になってますけど、ということで、これから注目しなきゃいけないのはもう一つ決算。
うん、
で、その3月本決算の、第一四半期が、今月から発表になるんですけど、まずは27日、まあ、週末はやっぱり多いんですけどね。
はい。
東京証券取引所が、昨日現在、12日現在でまとめた部分で言うと、7月27日に145社。これは全体の 6.2%。で、あとは月末、7月31日、これが大きな人山目、352社。ということで、これで 15%。
あ、結構ありますね。
が来ます。で、その翌週の週末が、8月3日の金曜日。これは200社で 8.5%。で、最終的な一番のピークっていうのが8月9、10。9が251、10が349。9が 10.7% で、10が 14.8%。要は4社に1社は、うん、8月第2週の週末にやってくると。
木金で。
木金でっていう話なんで、やっぱりここで、今回の安川のような進捗、コンセンサスとの比較、うん、あとは、メーカーによっては受注動向、っていうようなところですよね。はい、あとは為替の前提レート。まあ、このようなことを、うん、チェックしながら、進む必要があるんじゃなかろうかと。いうことで、まあ、いよいよね、来週もう7月も3週目に入ってくるということですから、
はい。
外部環境で先物の売り買いが左右されるっていうのもそうですけど、あとは、やはりね、好業績の本当にいいやつは、この試合にあっても年初来高値抜けてますからね、まあ、そういうことを念頭に見ていく必要があるんではないでしょうかというところではないかと思いますね。
はい。ここからいよいよ決算発表を見ていかないとというところですが、今日の銘柄はいかがでしょうか。
はい。今日は少しその技術力のある2銘柄ということで、まあ、株価のやはり強いところを2銘柄揃えてみました。1銘柄目ですね、これ LINE です。
LINE3938。金曜日は5000飛び90円、125円高でした。100株単位です。
はい。まあもうご案内の通りメッセージアプリの LINE を運営しているということで、うん、まあ LINE をお使いの方はね、もうほっとくとゲームが山のようにあったり、あとは広告だったり、音楽配信だったり、無料電話だったり、まあね、この、いろいろな、あとは物販だったりね。まあ、様々なことをやってる会社なんですけど、
はい、
まあ、その中でも最近ちょっと株価がこう上げてきている一つの背景の大きな一つだと思いますけども、いわゆるその電子決済サービスの LINE Pay。
ああ、はい。
ですね。これが少しこう、いわゆるプラットフォーマーになる可能性を秘めているのではないかと。ということでありまして、まあ、プラットフォーマーってのはね、NVIDIA とかね、アマゾンとかっていう、要はそこを使えばもう使わないと、いや、物事は進まないみたいなね。
あ、なんかね。
Facebook もそうですよね。Facebook っていうのにみんな集まってきちゃうっていうような話になるので、うん、まあそうしたようなことが、まだね、候補の一つではありますけども、その、一つポイントになってくるんじゃないか。で、スマホを使えば、まあ当然ながら1年365日無料で送金できるっていうのがこの LINE Pay と。
無料なんですね。
なんですね。で、そもそもここで、注目されてきてるっていうのは、これまでは、預金とか融資、さらには、為替取引、まあ、これは決済ですね。これ、いずれかを手掛ける事業には、銀行免許が必要だったと。
ほうほう。
で、これは2010年に、規制緩和があって、資金決済法っていうのが施行されたと。
はい、
で、少額の為替取引であれば、これがですね、資金移動業者というのがこの時にできて、この登録でできるようになったと。
へー。
これ入った時は結構この時の資料ちょっと見てみたんですけど、うん、あんま名もないし、ところだと、あと SBI とかね、 そう、あの楽天とかもね、一応なんか参加してるんですよ。
あ、登録してあるんですね。
登録してるんです。まあ、だその後あんま進んだという話は聞かないんですけど、うん、で、LINE は2014年に登録をして、うん、で、この間の、6月末か、この LINE が事業戦略説明会かなんかを行って、もう決済革命だということを、うん、まあ、今の社長さんがおっしゃったと。で、これ、具体的に言うと、LINE を使ってお金を送ったり、金の出し入れをするっていうことなんですけど、で、そのために LINE から通知が届いたり、うん、取引履歴を閲覧できる。で、入会金とか年会費は不要で、保証のサポートもついていると。いうことなんですけど、で、LINE の利用者ってのは、約7500万人全部で。
はい、
で、メガバンク最大手の三菱 UFJ 銀行の、口座数っていうのは、個人ベースのみで言うと4000万口座。
あは
あ。だから、まあね、今はまだ始まったばっかりで、戦えるかどうかってもこれからの話ですけど、で、今 CM ご覧だった方あるかと思うんですけど、アイドルグループの欅坂46とコラボして10円ピンポンと。
うんうん、やってるやってる。
で、これは、LINE Pay を使って、要は10円を送ったり返したりすると、マックのハンバーガーとかもらえるんです。
そう、なんか意味が分かんなかったんですよね。例えば私が、10円を和島さんに送る、はい、で和島さんが10円を送って返してくるって言ったら、はい、意味ないじゃん別にと思ったんですけど、
これは要は LINE Pay を使ってくれと、
やってみろと、
やってみろと。
はは
で、これがですね、また私も LINE やってるんですけど、 LINE のところに行くとですね、
はい、
どんなことができるかとか、
うん、
で私の携帯が古すぎてですね、こっから先のなんかうまくいかないっていうのがちょっとあって
変えましょうよ。
そうだなんですけど、だもうこの何ができたり、
はい、
こういうことをすればこういうことができますみたいな、非常に LINE のユーザーと分かりやすく書いてて、で一回入り込むとですね、結構いけそうな感じなんですね。
あ、そうなんですか。
で、まあこの他の LINE Pay を使ってコンビニやドラッグストアなどで買い物なんかも今だいぶできるようになっていると。で、今、要は、QR コードって韓国とかでめちゃくちゃ流行ってて。
うん、中国もね。
中国も。で、カードだと、小規模の飲食店とか商店だと、初期コストですね。カードリーダー入れなきゃいけないとか。
クレジットカード使えません。
使えません。
ね、
で、それを QR コードにするとめちゃくちゃ安いって話なんですけど、
うん、
とりあえずこの LINE Pay に入ると、3年間は小規模事業者から手数料取らないと。
はい、
で、要は LINE Pay を使うんで、導入コストゼロですよね。
あ、私がスマホ持ってればそれで済む。
それで済むっていう。
あ、
だからそこで商品かざすだけで取れちゃうっていう話になるんで、ということなんですけど、で、これ株価も今日冷やしで出してるんですけど、ちょっと長い足、16年7月に IPO をしてるんですけど、
はい、
で、まあ当初は LINE がやっぱりプラットフォームになるんじゃないかと思ったらアジア止まりで、
うん、
なんだよ、全然ドミナントじゃねえかみたいな話で、だったのが、ここに来てその決済機能が注目されてると。今年1月、18年1月が5450円という高値があるんですけど、いや、長く揉み合ってて、ここをちょっと抜けてくると、ちょっとね、ステージとすると新たなところに入るかもしれんと。
初値のあたりが、こう、ちょうどこの4800円とか、ここら辺？
そうですね。だからしこり感もあって、ちょっとね、それを一旦高値抜けてほぐしたりはしてるんですけど、まあ、当時から比べると少し前向きな評価が多いんじゃないのというようなことですかね。
はい。
おまけはエボラブルアジアです。
エボラブルアジア6191は2661円54円高でした。100株単位です。
はい。こちらは航空券の予約チケットのエアトリップっていうのを展開をしていて、まあ、創業当時からオンラインに特化した旅行会社として、会社側では、仕入れ力と多様な販路、それとあとはシステム開発力を強みというふうにしていて、まあ、実際それで成長してきてるっていうことなんですね。でもシステム開発力が強いんで、ベトナムで IT のオフショア開発も出かけてると。要は IT でこんなことしたいんですけどって、エボラブルアジアに頼むと、ベトナムでこんな開発担当がいるんで、ここでやりませんかということで、受け負ってくれるっていうような、そんな仕事ですね。で、まあ、最大の注目点としては、今年5月に、DNA、の子会社の DNA トラベルというのを、株式を譲り受けて子会社化してるんですね。で、この子会社化によって、まあ、合計でエボラブルアジアは日系のオンライン旅行業者で業界2位になる見込みだと。まあ、DNA トラベル自体がその海外航空券とか海外旅行の大手 ということになりまして。
結構大きかったんですね。
そうなんですね。で、DNA トラベルは、これ直近で、直近っていうのがですね、実は17年3月期ですから、もう、去年の3月っていうのが、今回の、上渡の時の、開示なんですけど、うん、売上でざっと60億円強、営業利益で3億5000万円ぐらいある。で、同じく比較するために、去年のエバラブルアジア、17年9月期の売上実績は56億。うん、営業利益は8億2900万円と。
ああ、じゃあ売上大きいぐらいの。
そうなんですね。で、ちなみに、これ5月に発表してて、うん、で、これ、あと、今期から、要は、18年9月期、まだこの、5月に発表してるんで、まだ DNA トラベル入ってない段階で、で、しかも今期から IFRS 国際会計基準を適用するんで、前期との比較が、単純平均が比較ができないんで、比較なしなんですけど、売上高70億5000万円、営業利益15億円。
これ入ってないわけですね。
入ってないんです。まだ修正してないんですね。で、会社側では、今回のその5月の発表資料で、DNA トラベルの子会社化による寄与として、年間取扱高735億、売上高56億円寄与するというふうに想定してるんですが、今期の予想には含まれてません。で、大手のアナリストによると、先ほど今期が、売上で70億円強、営業利益10億って話でしたけど、今期18年9月期の売上高は90億、5000万円。だから連結してるのがわずかな期間ですからね、まだね。営業利益で、営業利益14億円。で、フル連結になる19年9月期。これは売上高が190億円ですから、アナリストの根拠予想からさらに100億伸びる。で、営業利益は35億円になるんじゃないか。一株利益も118円ぐらいまで来るんじゃないか。ということで、シナジーの効果で利益率の改善が見込まれると。
ああ、もちろん単純合算よりも良くなるっていうことですよね。
そうなんです。で、これちなみに、これ年初来高値をチャート上つけてるんですけど、去年の2月には3920円という高値なんですね。だからエボラブルアジア単独でもそういう評価があったということなんで、まあ、こうしたことを考えるとね、もう少し評価されてもいいんじゃないかなということなんです。まあ、ちなみに、このウィークエンドストックでは、大体私が毎週2銘柄を取り上げるんですが、あくまで、当たったら褒めてね、外れたらごめんねっていうようなことで。で、しかも、半年に一遍ですね、そら恐ろしいことに、パフォーマンス検証というのが行われると。
いやいや、和島さんの名誉に、もうね、もうその、ね、名誉に褒められるだけですからね。
そうですよ、ね、なかなかな成績で。なかなか
そう、まあでもそれでね、保証されてるわけではない
そうです、そうです、
そこが重要ですからね。
はい、今日の2銘柄揃いました。今日は LINE3938 で一本勝負、そしてエボラブルアジア6191でおまけにもう一本勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は特集、戻りの目処を探る9回目です。
はい、まあ、いつもですね、こういうふうにテーマを決めて、はい、で、実際の、まあ、値動きですよね。まあ、それをもとにですね、まあ、戻りの目処っていうのをどういうふうに考えればいいのか、まあ、そのあたりを、こう、お話をしているんですけれども、まあ、今回この放送冒頭にも、鹿野さんからお話ありましたように、
はい、
株価がこう、下がったり戻したりというですね、まあ、結構動きの激しい、状況になってきてますよね。
その下がった時に、はい、先週福永マスターがお休みの時に、
はい、
もしかしてこれっていらっしゃったら題名変わった？ハテナついた？って思ったんですよね。
ああ、確かにそうですね。まあ、ハテナはついた可能性は高いですね。
ハテナぐらいはついた
かな。はい、
うん。
で、その時のハテナというのは、これクエスチョンマークをですね、つける時の、ポイントなんですけど、 今戻りの目処を探るって話をしてますが、まあ、この戻りの目処っていうのがですね、今度下げ止まりの目処に変わったりだとか、まあそういうふうにテーマが変わるときにですね、いきなり変わるんではなくて、クエスチョンマークが3つまでついてですね、ちょっと悪あがきをしておりますが、
段階があります
ね。段階がね。で、そこで、こう徐々にステップを踏んでいくような、まあそういう形でですね、3つまで、クエスチョンマークが許されると。
ここを超えたらとかね。
そう、超えたらとかね。はい、まあそういうふうな形でですね、まあいろいろ皆さんのその、まあ売買判断あるいはトレンド判断、うん、まあそういったものにお役に立てるようにということで、まあいつも解説をさせていただいているわけなんですが、まあ今回はですね、そういう意味で言いますと、まあ前回お休みさせていただいた関係もあって、株価は金曜日の上昇というところを見ていただきますとですね、
はい、
結構皆さん、あれ？そろそろ下げ止まったのかなと。
うんうんうん、
ただ、先ほども申し上げましたように、まあ、持ち合いですよというその根拠ですよね。はい。それをちょっとお話ししたいと思うんですが、
はい。
まあ、今日はですね、そうした中で、ボリンジャーバンドをちょっと使ってですね、お話をしたいと思うんですね。
はい。ボリンジャーバンド、はい、真ん中25日。
そうですね。で、ボリンジャーバンドをまず見ていただきますと、25日線は上回ってまいりました。
うんうん、
ただ、これ、まあ、チャート見ていただいてお分かりのように、25日線のところに、まあ、あるいは、ボリンジャーバンドの各線に三角印がついてますけど、
はあ、
これは、向きを表してます。で、マイナス2シグマは一番下の線ですけども、これが、まあ、5本線あるうちのこのマイナス2シグマは上向きなんですが、他の4本は下向きなんですよね。
これ福永マスターのところの i チャートだとこの矢印さんがついてるわけですよね。
はい、そうですね。まあ、これをですね、ご覧いただきますと、まあ、これは私が開発した、注意喚起シグナルっていうやつなんですが、まあ、これをご覧いただくとですね、下向きになってますので、トレンド的にはやっぱり移動平均線が上向くようになって初めて、上昇トレンドという形になりますから、
はい、
移動平均線の向きから見るとまだ下向きを続けているためにですね、はっきりとした上昇トレンドとはまだ言えないと。でさらにもう一つ、金曜日の高値なんですが、
はい、
これも面白いことにプラスシグマです、1シグマですね、
はい、
これ下向きなんですけど、これにまあほぼ接近するところでですね、押し返されて上髭を得ていると。
本当だ、
はい、まあ、こういった状況からですね、トレンド的にはまだ下向きのトレンドが続いている。で、ただマイナス2シグマが上向きに変わってますので、まあ、こういう状況ではやはり株価というのはレンジの中で動いているというところから、まあ持ち合いというふうに考えられるのではないかというところですよね。
はい。
ですので今後このまま、まあ、25日移動平均線を維持すると同時にですね、ボリンジャーバンドのこの下向きのプラス1シグマを上回ったりだとか、もう価格差としてはわずかになってきてますので、月曜日以降上回ってプラス1シグマ上回って、なおかつプラス1シグマあるいはプラス2シグマが上向きに転じるとか、
うん、
で、そのためにはまあ25日線も上向きに転じる必要があるんですが、まあ、そんな状況になってきますと株価的にはまあ上昇トレンドへの期待がこう高まってくるということになりますね。まあそうなりますと、やっぱりこれまでのようにですね、戻ったら売りというような状況ではなく、どちらかというと押し目買いというような、まあそういう流れになっていくのではないかというのがポイントですね。
でも結構いろいろ上向いてこないといけないんですね。
そうなんですね。で、さらにもう一つ、ボリンジャーバンドの下にあるテクニカル指標ですけど、これモメンタムというテクニカル指標でして、上昇と下落の勢いを教えてくれるテクニカル指標になります。で、ゼロラインよりも上に位置しているとですね、上昇の勢いが強いと。
うん、
で、ゼロラインよりも下に位置していると、下落の勢いの方が強いというふうにして判断しますね。で、金曜日の段階ですと、モメンタムと、それからあともう一本線がありますが、これはシグナルと言いまして、モメンタムの移動平均線なんですね。で、このモメンタムがゼロラインを超えて、シグナルが今追いかけてきているというところですので、はい、まあ、ゼロラインを上回って、シグナルもゼロラインを上回るようなことになってきますと、より、まあ、下向きのプラスシグマを上回るというようなこともですね、期待が高まると。
うん、
いうことになるかと思われますね。まあ、ですのでまとめますと、このままプラス1シグマを上回ると同時にモメンタムやモメンタムのとそれからシグナルですね、
はい、
この2本線が水準をどんどん切り上げてくると、まあ、そういう状況になりますと、 株価的には持ち合いを上離れることも、あるいは下向きのトレンドが変わることも、
うん、
まあ可能性としては高まってくるということになるかと思いますね。で、これが逆にゼロラインもう一回下回るなんてことになりますと、買いポジションを持ってらっしゃる方は、やはり一旦は利益を確保するというのがセオリーになってくるかと思われますので、まあ、そのあたり、売買タイミングを測る上でも、まあ、見逃さないようにしていただければな、というふうには思いますね。
はい。
はい。
で、週足で見るとどうなっているのでしょうか。
はい、これを見ていただくと、うん、私が先ほどお話しました持ち合いというのがよくお分かりいただけるのではないかなと思うんですが、どういうことかというと、はい、今年に入ってから、
はい、
2018年1月、これ、まあ、週の、週末ということで日付入ってますが、1月26日の週、それからあと3月の、これも、最終週ですね。まあ、このあたりの高値と安値があって、
はい、
その値幅の中で、まあ、上下動していると。
なるほど。
はい。
そうか。
で、なおかつですね、面白いのが、これ3月の時には、これ13週、26週、52週ですけども、52週移動平均線を下回る場面があったんですが、
はい、
翌週しっかり取り戻してますよね、3月の時。
はい。
2万トンで347円というのをつけたところですけども、一方でこれ、今週、先週というのを見てみるとですよ、クエスチョンマークがついたかもしれないっていうところは、いわゆるこの下髭ですよね。
はい。
で、週末にかけて、こういう形で52週移動平均線を上回って、
うん、
そして今週は、まあ、めでたくと言いますか、3本の移動平均線すべてを上回って終えていると。ですので、まあ、クエスチョンマークも何もつかないということになるわけですね。
そうですね。
はい。ですので、あとは、今、13週移動平均線、26週移動平均線、52週と3本ありますけども、13週と52週移動平均線は上向いてるんですが、26週線が下向きなんですよね。はい。ですから、まあ、このあたりも上向きに転じてくるようなことになる。と、
はい、
ひょっとすると2万3000円台回復してですね、そのまま、まあ、こう、寝固めというようなことも、
うん、
まあ、月曜日以降期待、休み明け以降ですね、期待されると。ですから、そうやって考えますと、これ今、13週移動平均線のところで維持できるかどうか。これが1週間を通してみたときには重要なポイントになってくると。でもし、押し返されるようなことになりますと、またまたちょっとやっぱり持ち合いの中に入ってしまうということになりますので、先ほどお話したように伸び悩んだりあるいは反落したりした時にはやっぱり利益を確保するということをですね、忘れないようにしていただけたらなというふうには思いますね。
これもこの1月高値と3月安値の間っていうことだったんですけど、
はい、
その真ん中ぐらいですよね。
ねえ、面白いですね、これね。はい。ですから、こういうのがですね、いわゆるこう持ち合いの、
うん、
形ということになるかと思いますよね。
はい。
はい、三角持ち合いですね。
そして、ドル円。ドル円ですよ。
ね、これですよね。
どうしたんですか、これ。
ねえ、本当にドル円がですね、持ち合いというか、まあ、揉み合いでしょうね。私は持ち合いと揉み合いの違いはですね、値幅が大きいか小さいかで考えてまして、
はい。
これチャート上はこれ冷やしなんですけど、例えばですよ、先週の後半というのは、これ5本線ではなくて、
はい。
7本線があります。先ほど日経平均株価の時には、プラスマイナス2シグマの話をしましたが、
はい。
今回これはボリンジャーバンドで、プラスマイナス3シグマまで入ってます。
3シグマ?
はい。で、あと移動平均線の値もですね、これ25日ではなくて、為替動きが早いので、一応20日になってます。はい。で、こうした形でお話をしているんですけども、これで見ていただきますと、まあ、先週後半はですね、プラス1シグマと、まあ、20日移動平均線の間で、まあ、ほぼ、横ばいのような状況になってますよね。
プツプツプツプツ小さいですよね、ね足も。
ローソク足がね。
うん、
まあ、こういうような時には、私は揉み合いというふうに考えてますね。
これが揉み合い。
はい。で、あと、先ほど週足とかでご覧いただいたような、まあ、あるいは日足でもいいんですけど、価格がある程度一定の範囲内で上下に動くような時、
うんうん、
まあ、そういう時には、これは、ま、持ち合いと
はい、なるほど。
まあ、揉んでるか持ち合ってるかっていうところの違いをですね、そんな風に私は、まあ、定義付けしてるんですね。うん、でそうしますと、持ち合いからどうなるのか、あるいは揉み合いからどうなるのかっていうのが、まあ、判断しやすくなるかと思いますね。で、そうした中で、先ほどのね、鹿野内さん、あるいは和島さんから出てきた、どうしたのよっていうことなんですけど、これはですね、やはりその今の持ち合いではなくて、揉み合いですよね。これを一気に離れてきてですね、
はい、
こう加速しちゃったっていうパターンになります。
あ、だいぶ長く揉んでて、
はい、
力が溜まっていたのでボンってことですか？
そうですね。で、力が溜まるときに皆さんに注目してほしいのが、バンド幅がですよ、うん、狭くなってるかどうかなんですよね。
はい。
これ6月の下旬あたりからですよ、価格は、まあ、少しずつ、こう、レンジの中で動いていて、先週後半に関しては揉み合い。で、そうした中でバンドがですね、バンド幅が徐々にこう狭くなってますよね。
あ、そうですね。ちょっとつぼまってました。
はい、つぼまってました。
うん、
で、そうした中で先週は、特にこう、横ばって、で、ちょっとこう、くびれのような、まあ、つぼの首のような形になってますよね。
はい。
で、そこから一気に、広がってきたと。それに加えてですね、5月21日の高値も、これも111円39銭というのがありましたが、
あ、はい、
ドルの高値ですね。まあ、これも一気に上回ってきたということも、
ね。抜けちゃいましたもんね。
はい、ありますよね。ということで、まあ、トレンドが加速したということになります。ですから、こういうのをご覧いただきますと、日経平均株価のボリンジャーバンドとの形の違いというのが、よーくお分かりいただけると思うんですよね。こういうのをですね、はい、見方として覚えていただきますと、上離れにつけっていうのはまさにこういう状況のことを言うわけですね。はい。で、こうした中でですね、これプラス3シグマを、まあ、上回るような状況に、これ木曜日までのチャートになりますけども、なってるんですが、これやっぱ金曜日、ニューヨーク市場でどんな風な動きになるのか。
うん、
で、過去を見ていただきますと、プラス3シグマに到達した後の値動きというのは、まあ、どちらかというと、プラス3シグマに届かなくなってくるとですね、伸び悩むという傾向があります。
はい。
で、プラス2シグマに、到達したり、あるいはプラス2シグマを割り込むと、プラス1シグマまで下落したりと。まあ、プラス1シグマだとかプラス2シグマはこれ上向きですので、どちらかというと横ばいでもこうタッチするっていうことにはなるんですけども、まあそうした状況を踏まえつつですね、こうしたその上向きのボリンジャーバンドの各線の上を維持するようであれば、
はい、
これは引き続き円安トレンドが続くと。
ねえ。
はい。
いきなりこう広がっちゃって、その外にいますもんね。
そうですよね。で、あとは、もう一つ見ていただきたいのは、モメンタムなんですけども。
モメンタム。
はい。こちらもゼロラインを上回ってですね、水準的にも過去の高い水準まで一気にこう上昇してきてますよね。
なるほど。
はい。ですので、まあ、これもですね、上昇が続く限りは、まあ、トレンドが続いていると考えて、まあ、ショートは、まあ、しない方がいいのかなと。で、あとは、まあ、日経平均株価への影響ということで考えますと、為替に関しましてはですね、こんな風に、まあ、円安傾向が続いていること、いうことを考えますと、
うん、
先ほど冒頭、和島さんから決算発表の、スケジュールの話なんかもありましたが、社数だとかね。
はい。
まあ、その辺からしますと、その時期までですね、もう6月過ぎたところでこんな風になってきてますから、7月になって、少し、企業側がこの為替をどんな風に見ているのか、
は
い、
うんうん、
これも、一つ見どころになるのではないかな、というふうには思われますね。
そうですね。
はい。
ちょっとこれだったら、なんてね、期待しちゃったりしたり。
そうですよね。
はい。そして、ニューヨークダウです。
はい。こちら、ニューヨークダウですが、これは逆に言うと、これ、揉み合いではなくて、持ち合いになっちゃってますね。
あ、こっちは持ち合い。
はい。はい、上下の動きが結構あります。で、そうした中で、木曜日の段階ですと、これは全ての移動平均線を上回って終えているということになってますね。うん、で、あと、モメンタムご覧いただきますと、これもゼロラインを上回ってきていると。従いまして、上昇の勢いが、まあ、少しずつ増してきているのかなというところではありますよね。はい。ただ、というところなんですが、
はい、
やはり25,400ドル前後というのが、これ遡って見ていただいても、上値の抵抗水準ということになってますので、これもローソク足の実態、ヒゲではなくてローソク足の実態の部分ですね。これ資料には線引いてませんけど、皆さん線を引いていただいて、上値の抵抗線のようなものをちょっとね、うん、作っていただいて、まあ、そこで、戻しが続いた時に、その値を突破できるかどうか。 で、一方で、反落した時には、まあ、25日線や、まあ、5日線もありますけれども、あとはもう一本75日線ですね。まあ、このあたりで下げ止まるかどうか。まあ、レンジの上限下限というのを意識して、売買タイミングをうまく捉えることができれば、まあ、日経平均株価と連動性っていうことで言うとね、最近は為替の方がやっぱり連動性が高まってるように思われますので、まあ、寄り付きの段階ではやはりどうしてもニューヨークダウンに、再寄せすることが多いですけども、
はい、
まあ、そういうふうなこともちょっと踏まえつつですね、ニューヨークダウンに関しましては、今、レンジの中の上限に、向かおうとしている、まあ、そんな段階ではないかなというふうには思われますね。
はい。
はい。
ということで、いくつか見ていただきました。以上、福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト。
このコーナーは私金内が気になるテーマをピックアップし、和島記者福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していこうというコーナーです。今日のテーマは教えてマーケットトピックで、金内彩子の銘柄リクエスト編です。銘柄リクエスト編は通常会員の皆様が保有している銘柄または気になる銘柄を募集し、和島記者福永マスターがファンダメンタルテクニカルの両面から解説を行うコーナーですが、今日は私が気になった銘柄をお二人に見ていただきたいと思います。リクエスト、良品計画7453です。前にも取り上げたことがあったのですが、私が無印良品を愛しているがためにどうしても気になってしまう良品計画です。7月4日の引け後に決算発表をいたしました。数字だけ見ると結構良かったんじゃないかなと思ったのですが、翌日の株価が急落いたしました。こういう時はどう見たらいいんでしょうか。決算内容は本当はどうだったんでしょうか。そして急落、急反発などした時のチャートの見方はどうなんでしょうか。ということで、まず内容から。
ね、数字はね、ちょっと資料をご覧になっていただくと分かるんですけど、営業利益で見ると、13% ぐらい、前年同期に比べて、増えていると、133億円余りということで、売上もね、10% 近く、伸びているという話なんですけど、はい。で、私は決算会見出てて、まあ、非常に順当だなっていうのは、兜の会見の後に、アナリスト説明会をやって、ちょっとニュアンスがね、若干違ってる可能性はあるんですけど、担当役員しか、兜クラブには来ないんで、で、話をちょっと聞いてると、まあ、非常に順調ですし、で、インバウンドの取り込みなんかも進んでると。うん、で、ただその中でちょっと出てたのは、中国向けはどうですかって言った時に、あ、中国向けはちょっと6月は冴えないんですけど、ただこういう施策を打ってるんで、7月以降はまた伸びていきますよ、みたいな話で。
うん、
で、へえ、そうなんだと思って、まあ順当だなと思って、翌日見たらなんか売り上げでなかなかよね、みたいなね。で、何なんだろうなと思ったら、要はそのアナリストの中ではやっぱその中国の伸びの鈍化を気にする、は
い、だけど
文脈から言うと今は鈍化だけど先行き戻るよねって言って、であと消費に関して、
はい、
中国が今だと第2位の市場になっちゃってて、で消費に関しては全く落ちる気配がない。でただ会社側が懸念しているのは、理由はともあれ上海総合株価指数が、下がると。これ、会社側では、米中貿易摩擦が本当の要因なのかどうかも、わからんと。
うん、
要は、向こうで言うと、担保ローンかなんかの金利を上げるとか、なんかそういう規制が入ってるらしいんですよね。それで株価が下がってるんじゃないかっていう見解も、示してましたけど、いずれにしろ、アッパーミドル、要は、富裕層が、良品計画のお客さんなんで、株価の低迷が長引いたら、やや気になるかもしれないけど、
今
は。
資産効果？
そうそう、将来でいいね。
うん、
ただ今は何ともないと。現じる気配もないと。
うん、
言ってて、だからそうなのかと思って、ドーンと下がって、で、初日だけで、要は冷静になったら2日目戻すかなと思ったら、まださらに下がると。
戻んないんですよね。
うん、だからそれ、アナリスト説明会の中で、どうなのかと。今日資料の中に入ってる SMBC 日興証券、計画線だから新しい話には欠けるって、こんな売られたらたまたまじゃねえよっていう話なんですけど、私が受けた印象は、株価ほど悪くはないっていうのがファンダメンタルからの見立てだろうというふうには思いますね。
一部にはなんかその中国がもう売り上げの大きい部分を占めてること自体が不安みたいなのもあったんですけど、
だからこれあれですよね、あの毎回そうですけど、多分2015年の時も株価売られてると思うんですけど、はい、だけど結果的にはまあ、あのね、ある程度織り込んで戻ってくるって、要は基本的に言うと、あの、なんですかね、賃金が上がって、豊かになるから、料金客のものを買えるって、まあ、それは車買えたり、まあ、家買えたりっていうの全部一緒で、あのね、そういうふうなことで伸びていくというのが新興国の、マーケットなんで、まあ、後から普段それバッサリやられちゃうかもしれませんけど、ファンダメンタル的に言うと、ややちょっと行き過ぎじゃないかなっていうふうに、個人的には思いますけどね。
福永マスター、チャートではいかがでしょうか。
は
い、
今日はですね、はい、またまたボリンジャーバンドを使ってちょっとお話をしたいと思うんですが、うん、
これもボリンジャーバンド、
はい、はい、で今和島さんが本当に行き過ぎというお話をされましたけども、うん、これボリンジャーバンドっていうのはこれまあ要は変動幅ですね、変動率、ボラティリティと言われるものをこういった各線で表したものになるんですよね。
はい、
はい、でこれ日経金だとか、あと為替のところでもお話しましたけども、広がっていくとその方向にはトレンドが発生するという、そういうふうに今見立てるんですが、一方で各線を超えるとこれ行き過ぎという、うん、そういう判断になるんですね。
これプラス2シグマとマイナス2シグマの間に収まるのがだいたい 95%
です、
ね、はい、そうですね、
とかって言うんですよね、はい、はい、っていうことはだいたいその中で動くってことなんですよね。
そういうことになります。で、あとは向きが広がっていればその方向にまた広がっていくと、
先ほどの為替ですよね。ははは、そうですね、ドル円がね、はい、3シグマってもっと確率のないところからまでガー行くっていう話ですよね。
そうですよね。で、そこからするとですね、これはまさにこれ、まあ、プラスマイナス2シグマまで入ってませんけども、プラスマイナス3シグマあたりまで、こう、到達する場面というのがあったんですよね。うん、
すごい広がってますね。
ね。で、そこからですね、うん、下げ止まった途端に、まあ、急激にまた戻すと。
うん、うん。
ですので、こういう状況からしますと、まあ、下向きにトレンドが発生してしまっているので、マイナス2シグマ。うん、これが下向きになって、それが、それを下回って、株価は、はい、超えちゃってスタートしてますよね。で、こういう時には、下方向にトレンドが発生しているってことになりますから、下げ止まりを確認するまでは、まあ、押し目買いは控える。
ああ、もう発生しちゃったというところですね。
そうです、そうです、うん。そこがスタートになりますからね。
うんうん、
で、一方で、マイナス2シグマを上回ってきたところからは、今度は逆に、まだ今下向きではありますけども、トレンドが変わってくる可能性がこう出てくると、
可能性が出てきたぐらい、
そうです、うん、ですのでマイナス2シグマを上回ったところから、うん、またまた押し目買いに転じるとか、まあ、そういうふうにしてですね、最安値で買うっていうことはこう非常に難しいですので、まあ、それに合わせて今度モメンタム見ていただきますと、やはりマイナス2シグマを上回ったところからですね、モメンタムが上向きに変わって、で、モメンタムの移動平均線であるシグナルも、まあ、クロスして、まあ、これも両方上向きに変わっていると。
上向きにはなりましたが、
はい。
随分水準が下ですね。
そうですよね。
うん。
ですので、こういう時には、リバウンドということで、買ったらそのまま持つんではなく、ね。
一旦のリバウンド。
はい、戻りが止まったら、一旦は利確すると。ボールもリバウンドの、まあ、そのものを考えれば、地面に一旦落ちて戻って、でその後また下に落ちて、徐々に今度弾まなくなりますよね。
うん、
だそういう風になる可能性がまだ残ってるわけですから、まあ、そう考えますと、やはり、ゼロラインを上回るまでは、鹿野さんの今の本当にいいご指摘でしたけども、水準がだいぶ下ですので、うん、ゼロラインを上回るまで、こう下向きに転じてきたら、まさに今これ見ていただきますと、横ばいに変わってますよね。
うん、
モメンタムが。
ですね。
はい。ですので、こういう時には、はい、利確をするというふうに考えていただくといいのではないかなというふうに思います。
決算プレイが最近多いじゃないですか。はい、決算受けての大幅高、大幅安。そういう時は、やっぱり何を一番注意してみたらいいですか？
今、福永さんがおっしゃったように、タイミングっていうのはね、短期的なタイミングだと思うんですよ。で、中長的に見たら、やっぱりじっくり、ちょっと、もし自分のご自身のね、注目されてる銘柄だったら、はい、本当にこれは、こんなにひどいのかとか、
うん、
こんなに買われるべき数字なのかっていうのをね、やっぱりこう、大体最後的に、的には修練されて、トレンド、まあ、ある程度トレンドがまた次のトレンドが発生してくるっていうようなことなんじゃないかと思いますけどね。
う
ん、
と、こういう時は、じゃあ、ボリンジャーバンド、あとモメンタムなんかを使うといいですね。
は
い、
そうですね。で、あと、和島さんの今お話にあったような下げ止まり確認するのであれば、
はい、
週足だとか月足をご覧いただいて、長いチャートをご覧いただくと、うん、より判断しやすくなると思います。はい。
わかりました。 今日は加納内彩子の銘柄リクエスト編としてお送りいたしました。以上、ウィークエンドアラカルトでした。ウィークエンドストックの聞き方。さて、和島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか、知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思ってらっしゃる皆さんに、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まず、ラジオ日経の和島秀樹のウィークエンドストック番組ウェブサイトにアクセス。聞き方が詳しく書いてあります。簡単に申しますと、オーディオブック JP という音声コンテンツ配信サイトの会員になっていただきます。会員になった上で、和島秀樹のウィークエンドストックの聴取会員、購読会員になります。最初の1ヶ月は無料ですが、クレジットカードの登録が必要です。毎週金曜夜8時30分頃更新で、およそ45分の音声と PDF ファイルの資料がついて、月額税別476円です。
安い
今
日お送りしてきたように、1週間のマーケットトピックの振り返り、和島記者の注目2銘柄分析、福永マスターのテクニカル解説、その他私加納内の気になるイベント紹介や皆様からの銘柄リクエストなど、内容盛りだくさんでお送りしています。
すごいことに、会員になると過去1年分のデータが見られる。だから今日で言うと、戻りのめどの探り9、どころで1からどころかもっと先まで見られますし、はいはい、私の注目した銘柄もこう過去に遡って、こんな時にこんな銘柄に注目したんだということも、買いになっていただければその場で見ることができてしまうと。
過去資料がね、結構お宝だと思うんですよ。
しかも特に福永さんのテクニカル、はい、ずっと過去でも遡って聞かれると、テクニカル分析のあなたもマスター
はい、
そうですよ、はい、だってテクニカルマスターへの道ですからね。
そうです。
はい、はい、徐々に覚えていって、ね、マスターになるという。
マスターになって、はい、聞くのやめることはないようにしてくださいね。卒業っていうのはね、ちょっと寂しいですけどね。はい。
以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。ストックではリクエスト銘柄を募集しています。和島記者にファンダメンタルズで解説してほしい、福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなど、どちらでも OK です。もちろん両方でも。ご希望の方はウィークエンドストック番組ホームページからお申し込みください。さて、来週は和島さんどんな感じですか？
ね、海外、ナスダックが最高値になってるんですよ。
そうそう、
だから、そのトレンドですよね。要は、ボーキマス関係なくて、先ほど申し上げたプラットフォームをね、持ってるような会社がすごい強いっていうようなことが継続するっていうのかどうかっていうのと、あとアメリカとかね、中国のやっぱり指標、
結構出てきますよね。
何ですか、勝手に解釈して鈍化してるとか言い出す人たちもやっぱりいるだろうと思うで、大丈夫だっていうふうに見る人もいるかと思うんですけど、やっぱりその人は日本株はね、やっぱり外部環境に左右非常にされてるんで、で先物なんかもそれで動いちゃうんで、その外部環境状況をチェックしておくってことなんでしょうかね。
福永マスター、
はい、
ナスダックは高値取っちゃいましたね。
ね、やっぱりアメリカ株でもですね、ニューヨークダウとナスダックの違い、それからあと日本株でも NT 倍率の話題が、ね、出てますけども、はい、やはり日経平均株価の戻りの、良さと、トピックスの戻りの鈍さと、これやっぱり業績あるいはその個別銘柄に対するその選別ですかね、その辺がなんか現れてるような感じがしますよね、ですので、これから冒頭和島さんもお話しされていたその決算発表ありますから、
そうですね、
でその辺もしっかり見つつ、予測とあとそれから実際の結果と合わせて、皆さん売買判断に役立てていただければなと思いますね。
アメリカの方では台湾セミコンとかドイツのサップとか、アメリカだと IBM とか決算出てきますの で、この辺が、ちょっとハイテク関係を、
ね、ちょっと前だと金融株の期待で、ね、アメリカの金融株買われて、日本が連動してたっていう話もありますからね、そうした動きっていうのがやっぱり出てくる可能性があると。であとはアメリカの小売売上げとか ね、やっぱりこうしたところが、ね、非常にやっぱ GDP の多くを占める 個人消費なんかの影響っていうのをね、まあ、見る上においてもこう注目かなというふうには思いますよね。
あ、月曜日中国の GDP もあるな。うん、福永さん、チャート的にポイントは、
はい、チャート的にはですね、25日線せっかく上回りましたので、はい、そこを維持できるかどうか、それからあと5日線が上回ってあの上昇してきてますから、まあ、それもですね維持できるかどうかで、今後のトレンドを判断していただければと思います。
はい、チェックポイント満載です。どうぞ利用してください。それでは皆さん、どうぞ良い週末を。